呼ぶ記、箴言、伝道の書、結晶の学び。メッセージ1、呼ぶ記の大いなる質問と大いなる答え。アウトライン、サマリー。ローマ数字1、呼ぶ記の42の章は私たちに大いなる質問を残します。この質問には2つの部分があります。すなわち、神が人を創造した目的は何でしょうか。そして神が彼の選ばれた民を対処する目的は何でしょうか。 A、 ヨブは神にこう言いました。なぜあなたが私と争われるのか知らせてください。ヨブ10章2節 B、 あなたはこれらのことをあなたの心に秘めておかれました。私はこれがあなたと共にあるのを知っています。13節 B、 ヨブは神が自分を対処する理由を見出すことができなかったが、神の心には秘められたいくつかの理由があるに違いないと信じたということです。神の心に秘められていたことは、各時代の奥義、神の永遠のエコノミーでした。ローマ数字2、この大いなる質問に対する大いなる答えは、神の中に各時代にわたって隠されてきた奥義、神の永遠のエコノミーです。神の永遠のエコノミーとは、神の永遠の意図と神の心の願いであって、それはご自身を神聖な三一において、御父として、御子の中で、その霊によって、彼の選ばれた人々の中へと分与して、彼らの命、また性質とならせることです。それによって、彼らは有機体、新しい人としてのキリストの体となり、また神の豊満、神の表現となって新エルサレムにおいて究極的に完成します。 A、 ヨブと彼の友はヨブが苦難を受けているのは神の裁きの事柄であると思いました。しかしながらヨブの苦難は神の裁きではなく、神が彼を剥ぎ取り消耗し尽くすことでした。それは神がヨブを獲得し、ヨブが神をさらに獲得するためでした。 B、神はヨブを剥ぎ取っていましたが、確かにヨブに対して怒っているのではありませんでした。神はヨブを仇と考えていたのでもなく、ご自身の親密な友と考えました。 C、 神はヨブが苦難の時を経過した後、神聖な三一をもって再建されることを知っていました。それはヨブが別の人、すなわち新しい人、新創造となって神の永遠のエコノミーを完成し、神を表現することができるためです。D、 私たちは聖書を読むとき、神聖な分与のための神の永遠のエコノミーに注意を集中させる必要があります。私たちは神のエコノミーを認識することがない限り、聖書を理解することはないでしょう。ヨブに対する神の意図は、ヨブを神の神聖なエコノミーに従って、神をもって構成された神の人とすることでした。ローマ数字3、ヨブの基本的な問題はヨブが神に欠けていたことでした。ヨブに対する神のすべての対処の意図は、ヨブを減少させて無にならせつつも彼の生存を保つことでした。それは神がご自身をヨブの中へと分け与える時間を持つためでした。神は一つのことだけを考慮しています。それは彼ご自身を私たちの中へと作り込むことです。A、ヨブは自らを正しいものとし、自分の状態に満足していましたが、自分が神の御前で惨めな状況にあることに気づいていませんでした。B、ヨブの栄光は彼の完全さと正しさであり、彼の冠は彼の高潔さでした。神はヨブの栄光を彼から剥ぎ取り、冠を彼の頭から取り去りました。ヨブの望みは彼の高潔さという木を立て上げることでしたが、神はそのような木がヨブの内側で成長することを許しませんでした。むしろ神はこの木、すなわちこの望みを引き抜かれました。それはヨブが神を獲得する領域の中へともたらされるためでした。 C、 神はヨブが間違った領域にいるのを知らせることを願いました。この領域は彼の完全さ、正しさ、高潔さにおいて旧創造にある人としての彼自身を立て上げる領域です。ヨブはこれらのことで自分を栄光あるものとしました。しかし神はそれらが妨げであって剥ぎ取られるべきであると考えました。それはヨブが神の性質、命、要素、本質を受け入れ、こうして新陳代謝的に作り変えられて神人、すなわち新創造の中で神を表現し、神を他の人の中へと分与する人となるためでした。 D、ヨブに対する神の意図は完全さと正しさにおける天然のヨブを取り壊し、神が神の性質と属性において新しくされたヨブを立て上げることでした。聖霊の管理は私たちの天然の存在を取り壊して新しくされた存在を構成します。 E、私たちの内側でのその霊の働きは私たちのために新しい存在を構成することであるのに対して、外側でのその霊の働きは私たちの環境を通して私たちの天然の存在のあらゆる面を取り壊すことです。私たちは活動する霊と協力して神が私たちのために安排した環境を受け入れるべきです。 F、 この宇宙における苦難の主要な目的は、特に神の子供たちに関しては、苦難を通して神の性質が人の性質の中へと作り込まれ、最も満ち満ちた程度にまで人が神を獲得することです。ローマ数字4、人を神化し神のエコノミーを完成し、神の団体的な表現を持つという三一の神の行動はミングリングされた霊の中に完全にあります。このミングリングされた霊は神聖な霊と私たちの人の霊がミングリングされて一となったものです。 A、 私たちはクリスチャン生活において霊によって生き、霊によって歩くべきです。私たちが行うすべて、私たちであるすべては霊によって、霊をもって、霊の中で、霊を通してであるべきです。こうして私たちは自分の霊を考慮し、霊を活用することによってあらゆることを行って、神聖な霊が私たちの中に生きること、私たちの中にご自身のホームを作ること、私たちを作り変えることを経験する必要があります。 B、 私たちは全てを含む霊から離れていかなる行動も取るべきではありません。私たちはその霊から離れていかなる境遇にも直面したり、いかなる必要にも応じたりすべきではありません。私たちは私たちの霊の中で神聖な霊に触れることを学ばなければなりません。 C、 クリスチャンと勝利者になることは単に難しいだけではなく不可能です。私たちの中の全てを含む霊として、私たちの中に生きている手順を経て究極的に完成された三一の神だけがクリスチャンと勝利者になることができます。 D、 私たちはあらゆることをその霊に従って行う限り、キリストの肉体となること、人の生活、死、復活、昇天とその霊の注ぎ出しを経験することができます。ローマ数字5、神がヨブに現れた時、ヨブは神を見て、彼の個人的な経験において神を獲得し、自分を忌み嫌いました。 A、 私たちの神は今日手順を経て究極的に完成された三一の神の究極的完成としての全てを含む霊です。 B、 私たちは神を見るために私たちの霊を活用しなければなりません。 C、 私たちは神を見るために私たちの心を対処しなければなりません。ローマ数字6、神がご自身を愛する者を対処する目的は、彼らが神以外のすべてを失うことを超越して最も満ち満ちた程度にまで神を獲得することであり、また神が彼らを通して表現されて、神が人を創造した目的が成就されることです。
クルーシャルポイント1、神がヨブを剥ぎ取り消耗させたのは、彼が善悪知識から解放され 三一の神をもって再建されるためである。アウトライン1、ヨブ記の42の章は私たちに大いなる質問を残します。この質問には2つの部分があります。すなわち、神が人を創造した目的は何でしょうか。そして神が彼の選ばれた民を対処する目的は何でしょうか。エペ書3章9節、それはまた万物を創造された神の中に各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミーが何であるかを全ての人を照らし明らかにするためであり、第一テモテ1章3から4節、ある人たちが異なることを教えたり作り話や果てしのない系図に心を止めたりすることがないように命じなさい。そのようなものは信仰の中にある神のエコノミーではなく、むしろ論議を引き起こすだけです。アウトライン2、ヨブは神にこう言いました。なぜあなたが私と争われるのか知らせてください。あなたはこれらのことをあなたの心に秘めておかれました。私はこれがあなたと共にあるのを知っています。アウトライン3、私たちは聖書を読むとき神聖な分与のための神の永遠のエコノミーに注意を集中させる必要があります。私たちは神のエコノミーを認識することがない限り聖書を理解することはないでしょう。ヨブに対する神の意図はヨブを神の神聖なエコノミーに従って神をもって構成された神の人とすることでした。新約はヨブに対する神の答えです。それは神からヨブへのメッセージであると言って良いでしょう。このメッセージの答えが掲示しているのは、神はヨブを裁いたり罰したりしているのではなく、彼を剥ぎ取り消耗させてヨブが三一の神をもって再建されることができるようにされたということです。無数の人々が新約を読んでいますが、それが含む答えを理解する者は多くありません。ヨブの三人の友は神が彼の民を対処する目的について正しくありませんでした。なぜなら彼らの観念は善悪の原則、善悪知識の木に基づいていたからです。それは主要な路線としての命の木のそばにある脇道です。ヨブは彼の観念が大体において善悪の原則に基づいていなかったので正しかったのです。しかしながら彼は神がご自身の民を対処する目的に関して手探りしていました。消極的な面で彼は正しかったのです。積極的な面でヨブは神聖な啓示に欠けており、神が彼の民を対処する目的が神の民が他のどのようなものでもなく、ますます神を獲得し、神に預かり、神を所有し、神を享受することを神が願っておられることであることを知りませんでした。神がすべての物質の祝福をもってヨブを祝福したことは、ヨブの晩年における神の慈愛と真実を彼に見せるためでした。これは神が彼を愛する者を対処することで完全で慈しみがあることを示します。今日でさえ神は私たちを剥ぎ取り消耗させることによって私たちを対処した後、また彼の目的が達成された後、私たちに彼の物質の祝福を与えられます。しかしながら神が彼の民を対処する目的は、彼らに物質の祝福を与えることではなく、ご自身を彼らの永遠の分け前として与えることであり、この分け前は最終的に新エルサレムにおいて究極的に完成します。適用新人および青少年大学生編、第2コリント4章7節、しかし私たちはこの宝を土の器の中に持っています。それはこの卓越した力が神のものであって、私たちからではないことが現れるためです。フットノート。土の器、この宝を入れている私たちは土の器であり、価値がなく、脆いものです。極めて尊い宝が価値のない器の中に入れられているのです。この宝は、その価値のない器を極めて尊い務めをなす新契約の奉仕者としました。それは復活の中の神聖な力によって成就しました。その卓越した力は 確かに神のものであって私たちからではありません。フットノート宝。この宝、内住のキリストは私たち土の器の中にあります。これはクリスチャン生活の神聖な供給の源です。新契約の奉仕者としての使徒たちが十字架につけられた生活をして、彼らが供給しているキリストの復活の命が表されることができたのは、この宝の卓越した力によってです。このようにして彼らは真理を表明し、福音を輝かせました。神のエコノミーとは、神の人に対する計画と計画の実施です。人は土くれから作られました。人の物質の体の成分は土くれと同じであり、人は葬られると土に帰ります。人は土の器としてそれ自身には価値がありませんが、極めて尊い宝、キリストが価値のない器の中に入れられているのです。この内住のキリストがクリスチャン生活の神聖な供給の源であり、キリストを表現し、キリストを他の人に分与する力です。あなたはこのような神のエコノミーと神の分与を理解し、献身して自分自身を全生涯その中に留めてください。学生であればクラスメイトや先生との人間関係において、社会人であれば会社の同僚や上司との人間関係において、内住のキリストからのずば抜けて偉大な供給を経験することができます。例えばあなたは自分が先生に嫌われていると感じるとき、嫌になりやる気をなくします。あなたがこのように反応することは自然で容易です。しかしあなたの内側にずば抜けた力があり、あなたが忍耐して人を尊重し、愛し、許し合い、受け入れ合い、人間関係を建造する力があります。霊に戻り、心を開き、主の御名を呼び求めてください。そうすればサタンが分裂を誘うために、あなたは本当に先生に嫌われている、あなたはもうこのクラスで望みがないなどと言ってきても、それに対抗して立ち、悪魔サタン、お前は嘘つきの父であり神の敵である、従って私はいつもお前に敵対して語る、サタンよ退けと信仰を持って宣言することができます。サタンはいつも人々が不和で対立するように昼も夜も訴えてきます。しかしあなたは主の中で互いに理解し、許し合い、和解し、一つにまとめることができます。これが主の中で主を経験し、主を表現し、主を代表することです。祈り、おー主イエスよ。神が人を創造した目的は、人を器として、その中に尊い宝であるキリストを入れて、神で満たし、神を表現させるためです。私の中に生きておられる尊い宝であるキリストは、神聖な生活を持つための供給の源です。剥ぎ取り、消耗させられる環境は、私がますます神を獲得し、神に預かり、神を所有し、神を享受するためであることを知りました。辛い中でも落胆せずに、主を仰ぎ見、主に信頼し、主を獲得します。
クルーシャルポイント2、神はただ一つのこと、すなわち彼ご自身を私たちの中へと作り込むことだけを考慮しておられる。アウトライン1、神がヨブを対処することは、ヨブを倫理の領域から神を獲得する領域の中へともたらすことでした。それはヨブが倫理における完全さを追い求めることから、その他のどんなものでもなく神を追い求め獲得することに向きを変えるためでした。ヨハネ10章10節、私が来たのは羊が命を得、しかも豊かに得るためである。第一コリント15章45節、最後のアダムは命を与える霊となったのです。ローマ8章6節、肉につけた思いは死ですが、霊につけた思いは命と平安です。ヨブと彼の3人の友、エリパズ、ビルダデ、ゾパルは善悪知識の木の領域にいました。たとえヨブの水準が彼の友よりいくらか高くても、彼と彼らは依然として同じ領域にいたのです。神は彼らをその領域から救い出して、命の木の領域へと入れようとしておられました。 神が行わなければならなかった第一のことは、ヨブを剥ぎ取り、消耗させ、取り壊して、彼を苦難のもとで何者でもない人とならせることでした。これは神がヨブを神聖な産一をもって再建する基礎となり、ヨブは新しい人、神の新創造の一部分となって、神の永遠のエコノミーを完成し、神を表現することができるためでした。アウトラインに、ヨブの基本的な問題は、ヨブが神に欠けていたことでした。ヨブに対する神のすべての対処の意図は、ヨブを減少させて無にならせつつも、彼の生存を保つことでした。それは神がご自身をヨブの中へと分け与える時間を持つためでした。神は一つのことだけをこれをしています。それは彼ご自身を私たちの中へと作り込むことです。ピリピ3章8節。しかしさらに私はまた私の主キリストイエスを知る知識の卓越性のゆえに、すべてのことを損失であると勘定します。その方のゆえに私はすべてのことで損失を被りましたが、それらを塵あくたと勘定します。それは私がキリストを獲得するためであり、第二コリント4章16節、私たちは落胆しません。私たちの外なる人が朽ちていっても、私たちの内なる人は日ごとに新しくされていきます。なぜ私たちは生ける神と復活の神の区別を強調するのでしょうか。それは生ける神が人のために多くのことを行うことができても、生ける神の性質は人の性質とブレンディングされることはできないからです。もう一方で復活の神が働くとき、彼の性質そのものが人の性質の中へと作り込まれます。生ける神があなたのためにことを行うとき、その行動の後もその前と同じように、彼は依然として彼であり、あなたは依然としてあなたです。もう一方で復活の神が働くとき、彼は人のために行うことによって、ご自身を人に伝達します。この宇宙における苦難の主要な目的は、特に神の子供たちに関しては、苦難を通して神の性質が人の性質の中へと作り込まれることです。外側の朽ちる過程を通して、内側の過程が起こり、新しい構成要素が私たちの命に加えられます。適用、ビジネスパーソン、大学院生編。神のエコノミーは、あなたを良い人、グッドマンにするのではなく、神人、God man にします。神人とは、神で満たされ、神で再構成され、作り変えられ、神を表現し、神を代行する人です。善人主義は、あなたの注意力を自分をよく見せようとすることに集中させます。しかし、神のエコノミーの中の神人になることは、あなたの注意力を神を享受すること、神を大きく表現すること、神を代行することに集中させます。したがってあなたは善人主義の観念から出てこなければ神のエコノミーの中にとどまることはできません。ビジネスライフや研究生活であなたは神のエコノミーにとどまって神を享受すること、神を大きく表現すること、神を代行することに注意しているでしょうか。ビジネスライフであなたに苦難があるとき、神の目的はあなたがもっと善悪知識の領域から出てもっと神を享受し、獲得し、表現し、代行することです。苦難によって、あなたの外なる人は朽ちていっても、内なる人は日々更新されます。ですから、神の御心を理解して、苦難に落胆しないで、霊を活用し、思いを霊につけて、キリストの体に頼って、苦難に対応してください。ビジネスライフの苦難の中で更新される証、私は30年以上会社で働いていましたが、いつも苦難がありました。しかし苦難の中で内側の更新がありました。ある時、ある部下がその上司、私の部下と私を偽りを持って裁判所にパワーハラスメントで訴えてきました。彼女は精神的な病があったので、上司は特に気を使って対応していました。彼女の訴えに私たちは大変困惑しました。私は、なぜ主を愛する私がこのようなひどい目に遭わないといけないのかと考え、大きなショックを受けました。会社は、大手弁護士事務所の労働問題に関する専門の弁護士を私たちにつけました。 裁判の日、私たちは1時間裁判官の質問に答えなければなりませんでした。直接の上司はあまりにも緊張して答弁ができない状態でしたので、ほぼ 100% 私が受け答えしました。この午後の1時間に紹介の主だった3人の姉妹たちに祈るように要請しました。結局裁判官は私たちが 100% 正しいとの判決を下さいました。企業におけるパワハラ裁判ではこのような判決は稀だそうです。私たちをサポートしたベテランの弁護士は、あなたの答弁は 100% 完璧な応答でした。長年企業の労働案件を取り扱ってきましたが、あなたのように完璧に応答できた人を初めて見ました、と言って私を称賛しました。その後その従業員は全て嘘の訴えであったことを会社に告白しました。このことを通して私自身、弁護士、裁判官たちの上に主の素晴らしい御手があったことが分かりました。私自身が祈っていたことは、怒りから解放されて冷静に事実を根拠に答弁することでした。そして姉妹たちの祈りを通してキリストの体からの供給がありました。体のサポートにより主が働いてくださり、このようなキリストの特別な分を経験することができました。主を賛美します。私がこんなことは祈ってもしょうがないと心の中で言ったときはいつも失敗しました。主にとって不可能なことは何もないのです。重要なことは主と紹介に完全に開き信頼することだと思います。祈り、おう主イエスよ。ヨブの基本的な問題はヨブが神に欠けていたことでした。同様に私の基本的な問題も神に欠けていることです。ビジネスライフで私に苦難があるとき、神の目的は私がもっと善悪知識の領域から出て、もっと神を享受し、獲得し、表現し、代行することであることを知りました。神のアレンジメントに服し、苦難の中でも不安やつぶやきを祈りに変えて、神を獲得するチャンスとすることができますように。アーメン。
クルーシャルポイント3、神の聖なる言葉をもって再構成されることによって、私たちの思いの霊の中で新しくされ制御される。アウトライン1、人を神化し、神のエコノミーを完成し、神の団体的な表現を持つという三一の神の行動は、ミングリングされた霊の中に完全にあります。このミングリングされた霊は、神聖な霊と私たちの人の霊がミングリングされて一となったものです。ガラティア3章14節、それはアブラハムの祝福がキリストイエスの中で異邦人に及ぶためであり、私たちが信仰を通して約束されたその霊を受けるためなのです。5章25節、もし私たちが霊によって生きているならば、霊によって歩こうではありませんか。6章18節、兄弟たちよ、私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。アーメン。私たちはガラテヤの2つの霊、私たちへの神聖な祝福の総合形としての神聖な霊と、神聖な霊を受けるもの、入れるもの、保持するものとしての人の霊を尊ばなければなりません。こうして私たちは自分の霊を殺し、霊を活用することによってあらゆることを行う必要があります。その時私たちは神聖な霊が私たちの中に生きること、私たちの中にご自身のホームを作ること、私たちを作り変えることを経験します。聖宮に行動することはアダムの子孫の生活です。そのように生きる人たちは素早く語り行動し、人を取り扱います。私たちはクリスチャンとして
人だけで行動しているのではないことを覚えていなければなりません。その反対に、私たちはもう一人の方が行動される中で行動しており、もう一人の方は私たちが行動する中で行動しておられるのです。このような生活が紹介の構成要素です。このような生活はキリストの体を生きた状態に保ちます。アウトラインに、神がヨブに現れた時、ヨブは神を見て、彼の個人的な経験において神を獲得し、自分を忌み嫌いました。ヨブ42章5節から6節。私はあなたのことを耳にしていました。しかし今私の目はあなたを見ています。それゆえ私は自分を忌み嫌い、塵と灰の中で悔い改めます。アウトライン3。神を見ることは神を獲得することと等しいのです。私たちは神を見れば見るほど、また神を愛すれば愛するほど、ますます自分自身を否み憎むようになります。アウトライン4。私たちは患難のただ中で、私たちの霊に注意し、主を私たちの住まい、また満ち足れていることの秘訣としなければなりません。アウトライン5。私たちは神の聖なる言葉をもって再構成されることによって、私たちの思いの霊の中で新しくされて、神の言葉によって教えられ、統治され、支配され、制御されなければなりません。私たちは主の愛をもって燃えて、主で満たされた感情を持ち、主の家のために熱心にならなければなりません。私たちは私たちの意志がキリストによって征服され、また苦難を通してキリストをもって作り変えられるようにしなければなりません。それは私たちの意志がキリストの統主権に服従するためです。そして私たちはキリストのとてもたっとい、清め純粋にする地によって、正しい純粋な良心を維持しなければなりません。適用奉仕者編。枠組み福音を実行する前に、御言葉を祈り読みして、キリストを享受して満たされてから出ていきます。そうでないと、福音が単なる外側だけの活動になってしまい、残る実を結ぶことができません。ヨハネ15章16節。あなた方が私を選んだのではない、むしろ私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた、それはあなた方が出て行って実を結び、あなた方の実が残るためであり。フットノート。あなた方の実が残る。私たちは出て行って主の中で信者を生み出した後、彼らを顧みる必要があります。最上の方法は、彼らの家庭で集会を設け、彼らを覆い保護することです。こうして彼らは養われ、教えられることによって顧みられ、残る実となって誠のブドウの木の枝の中で生きます。すなわちキリストの体の中でキリストの増し加わりとなります。それだけでなく、あなたは奉仕者として朝ごとの食物を読むだけでは足りません。回復薬聖書、フットノートを含む通読に加えて、ニー全集、リー全集、ライフスタディを毎日1メッセージ読んでください。台湾では1日3メッセージ。それはあなたが勤めの言葉で再構成され、思い、感情、意思、良心が正しくなり、心が良き地となり、多くの実を結ぶためです。 マタイ13章8節、しかしある者は良い地に落ちて実を結び、ある者は100倍、ある者は60倍、ある者は30倍になった。フットノート、良い地。良い地は世の往来によって頑なにされていない、隠された罪のない、地帯の思い煩いや富の惑わしのない良い心を象徴します。そのような心はその土地の隅々までを提供して御言葉を受け入れるので、御言葉は成長し実を結び、100倍も生み出すようになります。兄弟の証。聖書とライフスタディを読む中でよく理解できない箇所があると次のように述べました。主イエスよ、私は学生の頃あまり勉強してこなかったので、思いがあまり訓練されておらず理解力が弱いです。私を憐れんでください。あなたの知恵と啓示の霊に頼りながら思いを霊につけます。私に理解力を与えてください。このように祈ってから再度読みました。それでもまだわからないときは自分の無能さに落胆しましたが、信仰によって再度罪を告白してから同じように祈りました。このようにして少しずつ理解するようになりました。聖書と務めの書物を祈りの霊を持って読むことは、私の読解力を引き上げ、クルーシャルポイント CP を読み出すことができるようにしました。その結果、会社の業務でも迷路に陥りそうな複雑で何百という項目を持ったプロジェクトを単純化して、CP1、2、3を取り出し、アメリカの本社を説得し、日本への投資をもたらすことができました。紹介生活の中での訓練によって、自分でも欠点と思っていたところが長所となり、ビジネスの場でも強みとなったことを証しすることができます。さらに、勤めの本を読むことで、神の御心を理解し、御心を祈りました。御心を祈ろうとするなら、まず自分の願いを十字架につけ、キリストをパーソンとしなければならないことが分かりました。自分の願いを持ちながら、神の御心を祈っても、形式的な祈りになってしまいます。以前は自分の益のために、自分の願いに従って祈っていましたので、主と私は別々でした。しかし、勤めのメッセージを読んで、自分を忘れて、主の御心を祈るとき、また自分と主との矛盾を正直に主に開いて祈るとき、人知を超えた平安を感じました。祈り、おー、主イエスよー、聖書通読と勤めの本を読む習慣を立て上げます。パーソンである神の言葉に開き、私のうちに豊かに住まわせます。自分の願いに従ってではなく、神の御心に従って祈ることを学ばせてください。